例えば、可愛い犬が虐待を受けているのを見れば、それはひどいって感じる人がほとんどだと思うんですね。まあ、あとは普段あんまり考えずに肉を食べてたりするんですけど、まあ、家畜っていうのはひどい扱いを受けていて、で、そういうのを見ると、これは何とかしないといけないっていう気持ちになるわけです。で、動物愛護、動物福祉という考えが生まれて、家畜やペット、あるいは実験動物として利用するとしても、なるべく苦しまないように扱わないといけないっていうふうに、社会が変わってきて、で、ルールができているわけなんです。で、さらには動物にも権利があって、そういうふうに動物を利用すること自体が悪いことであるっていう考えもあるわけなんです。で、どの動物を動物福祉の対象にするのかっていうところがあるんですね。つまり、まあ、線引きをするわけなんです。で、まあ、いろいろ考えがあるんですけれども、苦しんでるかどうかっていうのが一つの分かれるところなんですね。つまり主観的な感情を持つかどうかっていうところです。それで痛みを感じている、苦しんでるっていう動物は動物福祉の対象にするっていうことです。で、ここで言う痛いと感じる、苦しむっていうのは、こう単に刺激を感じてるかどうかっていうことではないんです。こう例えば虫に針を刺したりすれば、その刺された足をこう動かしてみたりとか、そこから逃げたりするわけなんです。でもそれは単に刺激に対する応答だとされていて、感情というものがあるとは考えられていないんですね。だから、まあ、主観的な痛み、苦しみっていうのは、そういった動物にはないっていう考えなんです。で、こういう主観的な感覚のことをセンティエンスって呼ぶんですね。で、一般にこう脳が十分に発達した動物しかセンティエンスは持っていないと考えられていて、まあ、哺乳類、鳥類、まあ、考えにもよるんですけれども、広く見積もっても脊椎動物くらいが持っていると考えられているんです。それで無脊椎動物、虫とかカニとかイカとかミミズとかそういうのですね。まあそういった動物っていうのは、まあセンティエンスは持っていないだろうって考えられているんですけど、その痛みを感じているかどうかなんていう感覚は、まあ主観的なものなんです。だからなかなか客観的に検証するのが難しいっていうところもあって、あまり調べられていないんです。今日は蜂を用いた巧みなんだけどシンプルな実験で、この点を検証していった研究を紹介したいと思います。ポッドサイエンティストへようこそ、コナヤです。今日紹介する研究は、クイーンズメリー大学のマチルダ・ギボンスらによる研究で、2022年7月にアメリカ科学アカデミー企業 PNAS に掲載されたものです。で、この研究グループは、バンブルビー、マルハナバチと呼ばれる蜂を使って研究しているんです。で、センティエンス、まあ、主観的な感覚があるかどうかっていうところなんですけれども、まあ、単にこう刺激に応答しているだけか、それとも痛みという感覚があるかっていうのの違いの問題なんですね。で、痛みっていうものを定義するときによく使われるものがあって、それがモチベーショナルトレードオフがあるかどうかなんです。で、これはですね、動機、モチベーションによって トレードオフをしてるかどうかっていう意味なんですね。でもちょっと分かりにくいので、もう少し具体的な例で話していくとですね、例えば歯医者に行って、そうすると治療痛いんだけど、でもそれで歯が治って後々利益があると思うから、まあ痛くても我慢して耐えるわけです。でも歯医者でもない素人がいきなり歯をグリグリしてきたらすぐ逃げるわけですよね。だからメリットが得られるかどうかっていう動機づけでもって痛みに対する反応が変わってるっていうことなんです。でこういうふうなトレードオフがある場合っていうのは、単なる刺激への応答ではなくって主観的な感覚なんだっていうふうに判断するということみたいです。でまさにこの歯医者の例みたいな状態に蜂を置いてみるっていう実験をこの論文では行っています。2種類の餌から選べる状態にしておいたんですね。こう1個の部屋があるんですけれども、餌が飲める場所がですね2箇所あるんです。で餌が置いてあるところに色がついていて、一方は黄色、一方はピンクなんです。で黄色の方には 40% 砂糖が溶けた甘い液体が入っているんですね。でもう一方ピンクの方は、実験ごとに濃度を変えていったんです。同じ 40% か、もしくは 30-20-10 っていうより薄い液を入れておいたんです。でいつも濃い 40% の砂糖の液が入っている黄色の方にはホットプレートが設置してあるんですね。でまず最初にホットプレートをオフにしておいて、蜂をこの部屋に入れます。でそうすると、動き回って両方の餌を舐めるんですけれども、やっぱり砂糖の濃度の濃い方が好きで、この濃度の高い方で飲むことの方が多いんです。でこういうふうに色と砂糖の濃度を蜂に学習させておいたんですね。で次に黄色い方に設置されているホットプレートをオンにします。でこの温度っていうのが55度で、これぐらいの温度だと熱くて多分痛いんで、何もなければ蜂はその場から逃げるんです。でも怪我はしない程度の温度っていうことです。でこの状態で蜂が黄色とピンクどちらの方で飲むことが多いかっていうのを調べていったんです。でその結果なんですけれども、その55度っていうのは餌がなければ熱いんで逃げる温度なんだけど、我慢してっていうところなんだと思うんですけれども、そこで餌を飲んでたんですね。でしかもそうするかどうかっていうのが、反対側ピンクの熱くない方の砂糖の濃度で変化したんです。熱くない反対側の濃度が 10% だった時は、ほとんどホットプレートのある黄色い 40% の方で飲んでいたんです。でも反対側が 20% とか 30% の時は、少しはその薄い方で飲んで、熱くない方も 40% で熱い方と同じであった場合には、熱くない方ピンクの方で飲む方が多かったんです。っていうことは、蜂は熱くて嫌だ痛いっていうのと、砂糖の濃さつまり栄養の多さとのトレードオフをしてるっていうことなんですよね。その反対側が薄くて熱い方で飲むことのメリットが多ければ我慢するけど、反対側の濃度が上がると我慢するメリットが小さくなるので我慢しなくなるっていうことなんです。でこれってその最初の歯医者の例と全く同じようなことなわけで、動機づけによるトレードオフを蜂もしているっていうことが 示されたわけです。で、こういったトレードオフをすることが感覚を持つことの定義であるのであれば、蜂も感覚を持つかもしれないっていうことなんです。まあもちろん、こう蜂がどう感じているのかっていう主観的なところはわからないので、まあこれが蜂が痛みを感じてるっていうことの正式な証明ではないと論文の筆者自身も言っていました。でも今回の実験ではまず蜂に色と砂糖の濃度を記憶させているんですよね。で、その結果行動を変えるっていう高度なことをしているわけで、まあ、学習が関わっているならこの現象には脳が関わっているっていうことなんです。で、そうなってくると動物福祉の観点からは蜂みたいな昆虫も保護の対象にしないといけないのではっていう倫理的な問題が生じてくるわけです。で、論文の筆者らもその点を言及しているんですけれども、まあ、そうすると自分たちの実験はやりにくくなるっていうのもあるし、まあ、その影響っていうのは大きいので、なかなか正義と皮肉に富んだ話だったなと思いました。で、実は無脊椎動物でこのような研究が行われたのは初めてではなくて、ヤドカリでの研究もあります。電気刺激と殻を放棄して逃げるかみたいな実験で、そこでもトレードオフをしているっていう結果だったんです。で、こういった研究をもとにイギリスでは甲殻類も痛みを感じると法的に認識されています。で、今回の研究で虫も痛みを感じるかもしれないっていうことなんですね。まあおそらく今まで調べられていなかっただけで、やってみればもっといろいろな動物で同じだっていうことが分かってくると思うんです。だからこの定義でいいのかっていう問題もあるし、まあ、そんな風に分かった上でどうするかとか、まあ、いろいろ問題を生じるところなんです。で、まあ日本では一寸の虫にも五分の魂っていう言葉もあって、まあ、仏教的神道的な考えだと思うんですけれども、全ての生き物あるいは全てのものに魂があるっていう考えもあるんですよね。だからむしろこういった蜂にも感覚があるっていうことを示した今回の研究っていうのも当たり前のように受け入れやすかったんではないかなっていうところです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。